皆さんこんばんは。2016年の12月の7日水曜日、聖書の学び会祈祷会の箇所になります。さあ今日はですね、12月号、リビングライフの12月号の12月3日のところ、お待ちかね、皆さんもお待ちかねですね、詩編の23編を、詩編は1編8編と来ましたけど、今日は23編ね、最も有名な詩編でありましょうね、ここ、まあ、教会学の先生ともみんな覚えちゃってますけども、素晴らしい詩編ですね。ここから学んでみたいと思うんです。でも私はこの新改訳聖書で覚えたのでね、いいんですよ。覚えるのほとんど新改訳聖書で覚えちゃってる。御霊の実も、ね、新改訳で覚えてるから、口語訳でしょ、うちの教会は。だからちょっとかなりごちゃごちゃになっちゃうとこあるんですよね。牧者とか羊飼いとかね、そんなんですけど、頑張っていきたいと思いますね。さあそれではですね、まず最初に読みたいんですが、読む前にアウトラインにある質問をまた、一つ読んでから皆さん考えながら読んでいただければと思いますね。 Q1 でクエスチョンの1ですね。今日一つだけです。詩編23編全体をちょっと面白いことやってみるんですね。ちょっと思いついちゃったね。全ての動詞を逆にして読むとどの部分が最も恐ろしい、困りますか、それはどうしてですか。この動詞を逆に読むっていうことは、肯定形のところを否定的形にして、否定形のところを肯定形にして、例えば主は私の羊飼い、主は私の羊飼いではないと、ね、私には乏しいことがありませんを、私には乏しいことがありますと、こう読んだらですね、逆にして全部どこが一番困るかなと、いうのを考えてみたいと思いますね。さあそれでは、購読したいと思います。奇数節を司会者は私読みますので、皆さん偶数節声を合わせて読んでいただきたいと思います。新改訳聖書ですね。詩編23編1節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。2節どうぞ。
主は私を緑の牧場に来させ、
主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。4節。
たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共に来られますから、あなたの父とあなたの杖、それが私の神様です。
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。最後6節ご一緒にどうぞ。はい。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。以上です。さあそれじゃあ皆さん、ちょっともう一度ですね、全部動詞を逆にしてみて読んでみてください。そしてですね、一番自分がこう、いやこれは本当に困るなというのがあれば、それはどこかというのを記していただきたいと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度、質問を読みたいと思いますね。支援23分今読みましたが、この全体を皆さんもう一度読んでいただいて、読むときにですね、動詞を全部逆にしていただいて、肯定形は否定形、否定形は肯定形にして、例えば主は私の羊飼いは、主は私の羊飼いではない、私は乏しいことがありませんよです。私は乏しいことがありますと、そう読んでいったら、この詩編23編はどうなるだろうと、どの部分が最も恐ろしいですか、最も困りますかという質問ですね。それを少し皆さん考えていただきたいと思います。もう数分間ですが、一度ポーズしますから、皆さんも録音一度ポーズしていただいてですね、考えていただければ、楽しんでいただければと思います。それでは一度ポーズします。はい、皆さんいかがだったでしょうか。たった一つの質問ですが、楽しんでいただけたでしょうか。どれも必要ですね。どれもないと困る、どれも反対だったら大変なことになるって、私たちはそれほど神様の恵みに囲まれているんだなということに気がついていただければと思います。さあそれではお待ちかね、詩編の23編1節から学んでみたいと思います。1節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと、 素晴らしい出だしですね。ここあの羊と羊飼いの関係に例えてるんですね。何を例えてるかっていうと、私たち人と神様の関係です、ね、もちろん羊飼いが神様で、羊が私で、羊って私たちのイメージだと可愛いっていうイメージしかないかもしれないんですが、まあ、当時の人たちにとって、まあ、ユダヤの人たちにとって羊っていうのはもう日常茶飯事で周りにたくさんいましたから、どういうイメージがあったかなと思うと、臭いとかですね、まず間違いなくあったのは愚かというイメージでしょうね。羊は愚かな動物だという、ことですね。前ね、東京大学の大学院で、家畜の研究をしている先生に、先生がカナダに来てね、いろいろ教えてもらったことがあるんですよ。でその先生言ってましたね、その先生にいろいろ質問したことあるんですよ。カナダアルバータ州とかちょっと牛がいっぱいんですよね。もう牛だらけで、牛はもう一日中食べてるんですよね、草を。だからずっと下向いてるの。ところがね、よく観察してるとたまに牛首上げてるんですよ。で私ね、あれね、あ先生やっぱり牛でもやっぱり食べ続けると肩凝るんですかねって首痛くなるんですかね、だからの伸び背伸びしてね、こうやってね上見てるんですかねって言って、あれ違うんですよって教えてもらったの。何してるか分かる、知ってますあれ。牛がね食べてても時々ね首を上げるんです。でそれなぜ上げてるかっていうと、自分がどこにいるか見てるんですって。牛ってまあもうなんでしょうね、野牛じゃないのでもう家畜になってるので、もう安心しきってるわけですよ、敵なんていないから。ですけど、まあ、時々こう首を上げてですね、自分の群れがどこにいるか見てるんですって。群れからはぐれないように、そういう習性ですって。やっぱりこうはぐれて一頭になっちゃうと敵に襲われちゃうね。だから群れと一緒にこう行動するので、首を上げて、自分の位置を見てね、それで自分があちょっとはみんなと違うところにいると思ったら食べるのをやめて牛は群れのところに行くんですって。こちらに何草があっても、こっちに草があっても草がない群れのところに行くんですって、ちゃんと、ね、ところが羊っていうのは首を上げないんですって一回食べ出したら死ぬまで食べ終わるまで下向いて食べてるんですって。誰かに似てるななんて言われる学校の教室ってますと、お昼ご飯ね、お弁当一食子どもたちと食べますとですね、面白いね、お弁当の食べ方子どもたちによって違うんですよ。まあね、牛のようにね、年がら年中首上げてね、もう食べないでね、ペチャクチャペチャクチャ話してる子どももあればね、中にはもう羊タイプ、もうみんながいろいろ言ってもね、もう自分のベッドおいしいおいしいって、もう食べ終わるまで全然話もしないし、食べまくってる子供もいますよね。あの子は羊タイプだなとかなんとかってね思ったりもするんですけど、こう言ってましたよ、その先生が。羊ってね本当にバカなんですよって。餌をね、草をね、こうやっていろいろやっぱり研究するんですってね、東大でもね、この餌を置いとくんです。そしてね、その線に沿ってずっと羊はやっぱり「めーうめーうめー」とかってね「うめー」とか言って食べてくるんですって。で一番最後ね、こう崖のギリギリのところに餌をと、その餌を食べ「うめー」っつってポーンと落ちるんですって。何も次もあると思って、崖なのに周りも見ないで足元も見ないで、ね、めえめえって言ったらやべえとか言って落ちるんで、べえはヤギか落ちるんですよ。それからですね、寝ている時に雨が降りますでしょ、夜なんかと。たまたま寝て頭のところが水たまりができると、朝になると死んでるんですって、溺れて首動かせないんだって。それぐらい愚かだって言ってましたね。だから愚かな代名詞みたいなものです。だから羊っていうのは、羊飼いがいなかったら生きていけない、サバイブできない動物だって言ってましたね。それほど愚かだって。ですなわち羊には どうしても羊飼いがなくてはならないっていうことを言ってるわけですよ。羊という動物、羊と羊飼いに例えてるっていうことがね、まあ、そこに書きました。羊飼いの役目というのはですね、羊にこう、まあ、この命を守るわけですけど、養うわけですけど、必要なもの、羊が望むものをね、まあ、与えるわけですよ。羊飼いだって、食べたい時には食べさせて、水飲みたい時は飲ませるわけですけど、でも羊飼いは羊から自ら害するものを与えたりしないという、ね、それを食べたら毒素を食べさせたりはしないということですよ。すなわち食べてはならないと。また羊が行きたいところに勝手に行かせたりはしないって、行かせるような良い羊飼いではないですよね。でも羊はそれが分かんないんですって、ね、だから時々、ね、自分は食べたいのにこっち食べなって言っちゃって、それを抱えて戻さなければならなかったり、それぐらい勝手で愚かだっていうことなんですね。なんか私たちの姿ですよね、人間の。さあ、でもここに私は乏しいことがありませんって書いてあります。その理由が、主が私の羊飼いだからっていうことですよ。これが理由だというんです。で、この乏しいことがないっていうのは未完了形ですね。未完了形っていうのはその状態が変わらずに続いていくことを示す時制です。ですから、まあ、今過去そしてこれからも乏しいことがないという状態がずっと続いていくっていうこと、その理由は羊飼いが私にあるということと、逆に羊飼いがなければこの乏しいことがないという未完了形も途切れてしまうということなんです。同時に、そこに書きました。私たちは単に主が、神様が私の羊飼いであり、私が主の牧場の羊であると知るだけではなく、過去現在未来において常に主を私の羊飼い、主こそ我が牧者とし、羊飼いを信頼し、どこまでもついていく従順が必要である。すなわち人は神を自分の牧者としなければならないということ。単にですね、主は私の羊飼い、あ、そうですかではなくて、ここは私たちが主を羊飼いとし続けなさいということなんですよ。主を羊飼いとし続けなければ乏しくなりますよということです。私たちがしなければならないのは、良い牧草を見つけるとか、何か良い場所を探してくるとか、何が自分を満たすんだろうかって考えて探すことではないってことなんですよ。大切なのは主が私の羊飼いであって、このお方を我が羊飼いとするということなんです。いや、し続けるということなんですよ。皆さん、これは私たちのチョイスだということ。私たちが主を羊飼いとして、私の羊飼いとし続けなければならない、選び続けなければならない、信頼し続けなければならない、従い続けなければなりませんよということが、主は私の羊飼いということなんですよ。お分かりでしょうか。単に羊飼いですということではないということですね。神を牧者羊飼いとし、神に従うとき、人は魂の休息を得て生き返るんだと。魂が、信仰は信じて告白することから始まりますね。ローマ書ありますよね。口で告白して救われるんですと。心に信じ、口で告白して。だから牧師が誰かを導くときは必ずそこを読みますよ。そして心と告白が一致するということだって、それによって人は救われるって書いてあるんですから。ですから信仰というのは信じて心に、口で告白することから始まるんです。これだけでは始まらないです。しかしこれは始まりです。必ず言います。洗礼準備会で、洗礼はスタート地点ですと、スタートです、始まりですと。 そしてじゃあその後はどうなのかと、その告白を実践することが信仰生活となるんですよ。ですから私たちは信仰生活を築き上げていかなきゃいけないんです。作っていかなければいけないんです。心に信じて口で告白してはい終わりましたじゃないんですよね。それがスタートなんですから、その後はその信じて告白したその告白を実践していくこと、まあ難しいことを言ってますけど、要するにイエス様についていくっていうことですよ。羊飼いなるイエス様にずっとついていくということ、どこまでも、それがそれを信仰生活というんですよってこと。あの昔信じて洗礼を受けたから信仰生活してますって、それは違うってことですね。常に未完了形で私たちは主に従い続けるという状態のことですね。ヨハネの10章の4節にもこんな言葉があります。羊はその声を知っている、その声というのは主人の声、神の声を知っているので彼についていく、イエス様についていくんですって。この方の声を知っているから私たちはついていくんですって。主は私の羊飼い、さらに何が必要なんだ、私に乏しいことがないだね。主は私が羊飼い、じゃあさらに何が必要なんだって、実はこれ引用です。41ページです。ちょっと読みたいと思いますですね。41ページを、お読みして、これも素晴らしいものだなと思ってですね、お読みしたいと思いますね。ちょっとない方もあるかな、ね、ある牧師が自分の秘書に電話をし、誠実のメッセージのタイトルと聖書箇所を伝えました。あの私もありますよね、電話してね、あの、メッセージの箇所とタイトルを伝えたりね、それを、ヤギさんが一生懸命こう、ね、印刷してくださり、したりするわけですよね。あるいはパワーポイントに出してくださったり、こう準備がいろいろしてくださっている皆さんがあるわけですね。だから牧師が、電話してね、メッセージのタイトルと聖書箇所を伝えたんですね。で、今回の今度のメッセージの聖書箇所は詩編23編1節から6節で、メッセージのタイトルは主は私の羊飼いだと牧師先生が言ったそうですね、秘書に。そしたら秘書がですね、え先生それで全部ですかと言いますと、牧師はですね、さらに何が必要なんだと答えたそうです。で秘書は分かりましたと答えて電話を切ったそうです。土曜日の午後、主報を受け取った牧師はそれを見て驚きましたって、メッセージのタイトルが主は私の羊飼い、さらに何が必要なんだとなっていたってこういうこと、うん、まだあの八木さんはないんですけど驚いたんでしょうね、牧師は主は私の羊飼い、それだけですかって言ったら、それねえ、それは何が必要なんだって牧師が答えて、あ、それがタイトルだと思っていいですねこれ、初めは腹が立ちましたが、腹立っちゃいけないですね牧師はね。しばらく考えているうちに、そのタイトルが意外と悪くないように思えてきたって、確かにですよね。秘書を通して神様がメッセージのタイトルを与えてくださったように感じられましたって。なるほど、その通りですよ。それでさらに何が必要なんだという部分に合わせてメッセージを修正していきました。主が私の羊飼いならばそれだけで十分です。私はすでにものすごいものを持った人です。そのような牧草が心に押し寄せてきて、私牧師自身が深い恵みを受けたということです。いいですね、主は私の羊飼い、さらに何が必要なんだ素晴らしい説教であっただろうなと、そう思うわけです。他に何が必要でしょうか。このお方が羊飼いなら、私たちには他の何も必要ありません。アーメンでしょうか。アーメンですよね。2節、 あ、じゃあ2節読みますね。はい、また戻りまして2節。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。緑の牧場、命の水のほとりと、これうちの三男のデイビッドの名前、ここから取ったんですね。牧場というのはね、ミドルネームですけど、緑の牧場と命の水のほとり、羊が生命を維持するために最も必要なものがこの2つです。草と水です。最も必要なものです。パレスチナ地方というのはね、これユダ地方というのは非常に日本と違って乾燥してて、そんな木があったりオアシスがこの森があったりしないですね。砂漠みたいなところですから、緑の牧場と憩いの水を見つけるのは簡単ではないということです。羊飼いでも簡単でないですから、 羊が見つけられないですよ。羊飼いがいなくては羊はこう預かることができないんですよ。緑の水、牧場にも命の水にも。すなわち人は神なしに人生の荒野でこのような豊かな場所を、約束の地を見出すことはできないですよということを言ってるわけです。3節。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。皆のためにってちょっと難しいですけど、これはですね、天地万物の主なる神が自らの名にかけて約束するという神の誓いの言葉です。この皆のためにって、なんか神のためにって思うかもしれないですけど、これは神が自分自身の名にかけて誓うという言葉です。フォーミュラでありますね。ですから、じゃあ何を誓ったのかって、神を、私たちを正しい義の道に導く、天への道へ、幸せへの道へ、緑の牧場、命の水のほとりへの道へ、私は私に誓って、天に誓って、我が名に誓ってあなたを導くと。すごい約束ですよね。ここに、ですね、あと飛んでったのかな、2節、まだ2節いるんですね。緑の牧場にふさせって書いてますね。羊はですね、習性上空腹であったり、お腹が空いていたり、怖がったり、まあ、争いがある時には横たわらないんです。なんとなくわかりますよね。動物は何でもそうでしょうね。横たわれないんですね。お腹いっぱいに食べて、完全じゃなくて安全ですね。これ安全を感じている時の描写です。安全である時の描写です。ふすということはね、羊飼いが自分の羊をよく養って守っていなければふすことはありません。私たちの魂のことです。命の水のほとりって、これもですね、静かで安全な場所であります。まあ安らぎの場所ですよね。しかしですね、同時に、まあ、アフリカなんかではそうでしょ、水を飲む場所というのは羊だけでなくてですね、敵も現れるんですよ、猛獣も。羊飼いが見張っていなければ、この憩いの水のほとりっていうのは最も危険な場所になりかねないんです。水を飲んでる時に水を飲む家畜を襲うんですよ。猛獣は、敵は。そこで水を飲むことができるというのは、誰かが、羊飼いなるイエス様が私たちのためにそこで見張りをしていてくださるからですよ。敵の前で食事を整えるっていうのと同じですよね。4節。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。まず最初、死の影の谷を歩くと書いてありますね。羊飼いは、まあ、羊を、私たちを緑の牧場と命の水のほとりに連れて行くために、時には羊を死の影の谷のような場所や、5節にもあります、敵の前のような危険な場所を 通させることがあるということです、ね、豊かな約束の地に行くために、約束の地に入るためにアラノを40年間歩いたイスラエルにも同じことが言えると思いますね。これを書いたダビデ、ダビデがサウル王にたびたび命狙われます、時には敵であるペリシテ人の地に逃れて気違いを装うんですよね。よだれを垂らしたり大声を出したりして気違いを装って、命を、そこまで落ちたんですよ。そこまで追われたんですよ。そこまで逃げたんですよ。そしてさらに王となってからも息子アブシャロムのクーデターによってエルサレム王の都を追われて落ちるわけですよね。そんな死の影の谷のような地もダビデ、これを書いたダビデ自身も歩いたわけでありますよね。しかしあなたの無知と無知とあなたの杖ですね、あなたの無知とあなたの杖、それが私を慰めますと言いました。羊飼いはですね、実は、獣を追い払うためにですね、あのダビデ少年が持っていたあの石、あの何、あのパチンコ、石、石投げ、なんつうの、こうぐるぐるぐるぐるね、投石の道具ね、ね、そんなのも持っていますけども、羊飼いが必ず持っているものがいくつかあるんですね。その中の2つがここに出てくるんです。で、鞭と杖ってね、まあ、あのこの石投げも鞭になったのかもしれませんけども、ちょっと分かりません。その主はですね、この獣をで追い払うための鞭を持ってたんですよ。叩く鞭、しなるような鞭を、ね、皆さん、これあの羊を叩くための道具じゃないですよ。これお前たちね、悪い羊だ、おすりペーン、違う、そういう意味、そういう鞭と杖じゃないですよ。これはこれは私たちを守るための武器ですよ。時々ね、間違った、神様、時々私にやっぱり鞭が必要ですなんて言ってる人もいますけども、違う、ね、これは敵と戦うために、私たちを守るためのものですからね。鞭と、それからですね、この杖というのは、皆さん羊飼いの杖見たことあります？このクリスマスの劇なんかで時々あの羊飼いが杖持って出てきたりするんですよね。あの杖ってかなり長いですよ、2メートル以上、2メートルぐらいあるようなこう長い杖ですよね。で、先がこう曲がってるんですよ。で、ほら、クリスマスの時に、アメリカなんかで必ず出てきますよね。なんつってましたっけ、山内さん、あれ、キャンドルケーンじゃなくて、なんつったっけ、あれ、赤と白のクリア、キャンディケーン、キャンディケーンつったっけか、キャンドルのケーン、キャンディですね、あれ、羊飼いの杖を表したものなんですよ。ね、もちろん赤と白じゃないですけど、木でできた杖でね、先曲がってるんです。で、その曲がってるの何かっていうと、結構山なんか歩いてるとですね、崖とか、それから穴ぼことか岩の切れ目とか、そういうところに羊が愚かだから落ちるんですよ、結構。で、落ちた時にその先曲が、丸く、違う、この輪っかになってるとこ、輪っかっていうか、この何ですか、この曲がっているところ、そこで羊をいろんなところ引っ掛けてですね、引きずり出すっていうか、引き上げる道具なんですよ。もちろんそれで獣と戦ったりもしますけど、曲がっているのは穴に落ちた羊をすくい上げるためのものです、ね、イエス様はそれを持ってるんですよ。私たち愚かだから、時々敵にやられそうになったり、穴に落ちたり、自ら崖から落ちたりするんですよ。でも主は手を伸ばして、私たちをそのような穴から引き上げてくださるお方なんだということですね。それがあなたの鞭とあなたの杖ですね。5節、 私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。これ晩食事ですよね。でもね、敵の前でって、敵に囲まれている中でゆっくり食べれます？皆さん食事食べれないですよ。なんか極度なストレスとかプレッシャーあるとまず言いやられません？皆さん食べれなくなりますよね。よく知ってるんですね、イエス様も私たちの弱さを。そんな時に私たちのところへ来て、よし戦おうかとかね、あ作戦をするぞとかじゃなくて、祈祷会するぞじゃなくて、食事をしようって。皆さん至る所でイエス様食事出てきません？イエス様がパリサイ人たち批判された一つの理由分かります？皆さんいろんな批判があったですけど、その中の批判の一つ覚えてます？イエス様が罪人たちと、そうです、食事をしたということですよ。ですから食事をするっていうのは単にね、一緒に食べるだけではなくて、共に、まあ、仲間となるっていうか、家族となるっていうか、ファミリーとなるっていうか、大切な存在となるっていうことなんですよ、食事をするって。だから教会の愛参観もね、とっても素晴らしいですよ。クリスマスにはありますけど、これが神の家族であるってことをみんなで、続いて食べるわけですよ。楽しいですよね、みんなで食べる。時々ね、ろう者の方ともね、行くでしょ、バーミヤンねえ、テープに入っちゃったこれバーミヤンまでねえ、言ってあれはもう喋りまくっててね、ろう者の方喋れないのに喋りまくってやってんでしょ、こうやってねね、いつまでたってもね帰りたくないみたいなね。バーベキューでもほら私たちは今年もね、宮田さんのとこ行ったじゃないですか、呼んでくださってね、50人ぐらいで、宮田さんいつも言うんですよ、もう帰っちゃうの、もう帰っちゃうのって、もっといたらいいじゃないの、楽しくてしょうがないですって、みんなと一緒にバーベキューを食べてね、食事をしてね、ワイワイ騒いでね、おしゃべりしてね、それ楽しくてしょうがないから、もう帰っちゃうの、もっといてよっていつもね、毎年言ってくださるんですよ。楽しいですよね。イエス様の罪人と共に、汚いからとか違うって、ね、この日曜日になってたパリサイ人はね、市場から帰ったら手を洗う、ね、外から帰ったらなぜ手洗わないのかって日曜日お話ししたばっかりですよね。触れられて汚れることを心配してきたイエス様は、罪人が触れることをお望みになったって、恐れ多いことですけど、罪人である私たちから考えれば、でもそんな風に衣の裾を彼女が触れることができるようにわざとゆっくり歩いたイエス様、きっとね、想像だけど、長血の汚れているっていう女がそっと衣の裾に触れるのをお許しになられたイエス様、罪人たちとその家に入り、娼婦や酒税人やそれらの人々の家を訪ね、彼らのテーブルで共に食された。だからパリサイ人たちは、そんなのが神の子だはずがないとこう言ったわけですね。いい、私たちの神は人の想像を超えて愛と恵みとに豊かなお方だということですね。黙示録でも、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるならば、その後何ですか皆さん、私は中に入って、そうです、私は中に入って説教しますってカウンセリングします、祈ります、部屋が汚いです、片付けます、まず大掃除からですって言わなかったですよ。汚いんですよ、テーブルも部屋も真っ黒けなんですよ。 でもその中に座ってあなたと共に食事をするって、そしてあなたも私と共に食事をするって、私は感動するんですよ。ここにいつも綺麗になってからではないって、そこそれほどにまでこんな私をもイエス様は愛してくださっているんだって思うわけでありますね。五節でしてね、そこに黙食三章二十節ね、共に食事をすると。六節、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私の命の日の限り、この地上においてですいつまでも主の家に住まいましょう。これは天においてです。天のことです。慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう書きました。殺人や姦淫の罪などさまざまな罪を犯し、サウル王にも息子アブシャロム王にも命狙われ逃げたダビデを、過去や罪や敵などさまざまなものから逃げる生涯であったダビデが、その晩年、このクローズイングですよね、6節クローズイングですけど、これ彼の人生のクローズイングでもあるんですよね。ダビデがその晩年自分の人生を振り返って、字が違いますね、振り返ってみると、そこには敵でも裁きでも呪いでもなく、ただ限りない神の慈しみと恵みが自分をどこまでも追ってくるのを彼は見てひざまずいたことでありましょう。それがこの詩編23編、主は私の羊飼いである。そしてそんなダビデを、私たちを、主は天の家に、永遠のホームに迎えてくださるのであります。祈りましょう。愛する天のお父様、先週の火曜日も小寺慶吾兄弟があなたのもとに帰りました。滑り込みのような人生ではありましたが、73年のご生涯の中であなたが最後にしてくださったこと、それが彼の永遠となりました。今ウェルカムホームと主イエス様が彼を迎えてくださったこと、彼もきっと振り返れば73年間の生涯の中でさまざまな後悔や痛みや消し去りたい過去やいろいろな重荷があったことでしょう。しかしこの金曜日、彼もこの地を離れて天に招かれるその時、振り返った彼の目に映ったものはイエス・キリストの十字架であり、恵みであり、慈しみであり、あなたのご愛と許しが自分をどこまでも追ってくるのを見ながら、涙とともに天の門をくぐったことでございましょう。私たちの人生にもこんな素晴らしいことをしてくださったイエス様、罪人に触れてくださったイエス様、こんな汚い私を抱きしめてくださったイエス様、今我らはあなたこそ我が羊飼いと告白するだけではなく、我が命の日の限りあなたを我が羊飼いとして生きることをここに祈るものでございます。聖霊様、この 願いに祈りに、あなたが我が名によって誓うと言ったその約束を持って、私たちを義の道に、命の道へとお導きくださりますように。あなたの御手に抱かれる、あなたの群れの羊なる子羊であること、それこそ我らの望みであり我らの幸せであること、心から感謝申し上げます。これから祈る旅の祈りにあなたがお答えくださいますよ。キリストイエスの名前でお祈りします。さあしばらく声出して祈る時持ちましょう。愛する天のお父様、愛する主。